お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章24節から26節、そして6章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ガラテヤ人への手紙5章の学びをしていますが、24節。キリストイエスにつく者は、自分の肉をさまざまの情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。いつ肉が十字架につけられたのでしょうか。キリストイエスにつく者たちは、キリストが死なれた時に自分たちも死んだとみなし、彼らはその前提のもとに自分を明け渡します。ローマ人への手紙6章の13節で、パウロは自分自身を主に明け渡すことについて、次のように述べています。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。またパウロは、古い自分に死ぬことを次のように述べています。コロサイ人への手紙3章の3節。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。またパウロは同じくガラテヤ人への手紙2章の20節で、自分の肉が十字架につけられたことを次のように説明しています。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。これらすべての箇所の中にあるのは、キリストが十字架につけられたとき、信者も同時に十字架につけられたのだという考えです。今信者たちは生けるキリストにつなぎ合わされて、勝利は奮闘努力によってではなく、キリストに明け渡すことによって得られるのです。聖書的な言葉は、明け渡すという言葉です。これは、意思を持った行動です。そして、肉に死に、新しい自分に生きるための鍵が次に述べられています。ガラテヤ人への手紙5章の25節。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。16節では、御霊によって歩みなさいの歩むというギリシャ語は、パラパテオという言葉で、ここでの進むという言葉には違うギリシャ語のストイコーメンというギリシャ語が使われています。先へ進む、または適切に一定の足取りで進むという意味があります。16節では私たちは歩みの原則を与えられました。しかしこの25節では、これは歩くことを学ぶことを意味します。ちょうど私たちが試行錯誤によって物理的に歩くことを学んだように、私たちは御霊によって歩き始めなければならないのです。これは御霊による歩みの学びの過程を意味しています。では、歩くことというのはどういうことでしょうか。 歩くことは、一つの足をもう一つの足の前に置くことです。あなたはどのようにして歩くことを学んだのでしょうか。そのことについての講義を受けたでしょうか。また特別に学校に行って歩くためのコースを取ったでしょうか。歩くことはそのようにして学ぶことのできるものではありません。転びながら試行錯誤を通して学ぶのです。私たちもこのように試行錯誤を通して御霊によって歩むことを学ぶべきなのです。たとえいろんな修養会に出席しても、どのようにしてクリスチャン生活を生きるかというノートをびっしりと取ったとしても、残念ながら多くの人はそれを生きてはいません。何が問題なのでしょうか。それはその人たちが時間をかけ、試行錯誤を繰り返しながら、御霊によって歩むことを自分自身で学ばなければならないからです。それはやってみなければわからないことなのです。どうか次のことを試してみてください。私は御霊によって歩みます。私は私の人生に聖霊が実を結んでくださることを信頼しますと口に出して言ってみてください。もしかしたらあなたは自分はそれでもつまずいて転ぶかもしれないと思っておられるかもしれません。確かにあなたは転びます。でもそれが御霊によって歩むことであり、霊的に成長し御霊の実を結ぶにはこの方法しかないのです。クリスチャンは毎日一歩前へ出て神様の御霊に頼ることを始める必要があります。どうかあなた自身を主に明け渡してください。自分自身を主に明け渡すことは意思的な行動です。私は毎日このように口に出して一日を始めます。主よ、私はあなたを喜ばせるような日を生きることはできません。どうか私を通してあなた自身が生きてください。しかし時には家からほんの数百メートルも離れないうちに何かが起こります。ある朝、フォルクスワーゲンに乗った一人の女性が私の前に割り込みました。私はそこまでは感じがよく、心に喜びがあり、優しかったのに、その時私は彼女の車の横に乗りつけて彼女が何をしたか文句を言ったのです。そして彼女は即私にきつい言葉を言い返しました。彼女が言ってしまった後私は思いました。また肉に従って行動し転んでしまったぞ。そういう時は私はすぐお祈りをして、もう一度立ち上がって最初からやり直します。主よ、私はあなたを喜ばせるような日を生きることはできません。どうか私を通して、あなた自身が生きてください。何度転んでもこのように祈って、そこから御霊によって歩むことを始めるならば、必ずあなたは霊的に成長し、豊かな聖霊の実を結ぶことができますと、マギー博士は述べています。ガラテヤ人への手紙5章の26節。互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして、競泳に走ることのないようにしましょう。競泳に走ることのないようにしましょう、とありますが、私たちはいつでも、高慢になって、虚栄心を持ってしまう可能性があるのです。私たちは決して完全な聖徒になることはありません。しかし神様は私たちがたとえ何度転んでも、小さな子供たちのように神様に頼って歩み出すことを望んでおられるのです。また、挑み合ったりとは、お互いに挑戦し合うということです。私たちは互いに挑戦したり、そねみ合ったりすべきではありません。私たちは霊的な成長を目指して、自分の御霊による歩みをすべきです。クリスチャン生活は、何か偉大で圧倒的な経験を伴った高みに舞い上がるようなものではありません。それはむしろ平凡な、しかし毎日の着実な歩みなのです。 さて、ガラテヤ人への手紙6章の学びに入りますが、ガラテヤ人への手紙の最後の章は、御霊による成果という実際的な部分の第3段階です。これまで信仰によって救われても、律法によって生きることは、恵みからの脱落を起こさせるということを見てきました。同時に信仰によって救われて後、御霊によって歩むことは、御霊の実を結ばせることも見てきました。言い換えれば、私たちは御霊によって歩むとは何を意味するのかを見てきたのです。御霊によって歩むとは、私たちが始めるべきことであり、私たちは失敗しますが、それでもやめずに頑張るべきなのです。今私たちは御霊の実がどのように私たちの人生に働くのかを見ていきます。ガラテヤ人への手紙6章の本文に入りますが、1節。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。この説で言及されている誰かとは誰のことでしょうか。これは一般的な言い回しで、クリスチャンである男性または女性を指します。過ちという言葉は、ギリシャ語のパラプトマという言葉から取られており、脇に落ちるまたは災難を意味します。また、つまずくという意味もあります。大きな罪ではないかもしれませんが、とんでもないヘマを示しています。さて、過ちに陥った人には何がなされるべきなのでしょうか。多くの人たちは自分は霊的だと思って、その人を批判し、罪に定めます。でも信者は罪を犯したとき、自分の救いを失うことはありません。もしもクリスチャンが過ちに陥ったなら、霊的なクリスチャンは、その人を柔和な心で正してあげるべきなのです。柔和さとは御霊の実の一つです。もし人が過ちに陥るとその人はつまずくのです。その人は小さな罪を犯すか、とんでもないヘマをするのです。主イエスに関して予言で言われている素晴らしいことの一つが、イザヤ書63章の9節にあります。そこにはこのように書かれています。彼らが苦しむ時には、いつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い、抱いてこられた。さて、この箇所は、他の写本にはこのように書かれています。彼らが苦しむ時には、主は苦しまなかった。主イエスは私と共に人生を歩んでくださり、私がつまずいて倒れるとき、主は倒れないのです。主は苦しまないのです。主は私の横にいてくださり、私を助け起こし、誇りを払って、もう一度やり直しなさいと言ってくださいます。苦しみの中でも苦しまないでいてくださる方が、自分の近くにいることを知っているのは深い慰めです。またこの説で、正すという言葉に使われているのは、折れた骨を継ぐという意味の動詞です。もし誰かが転んで足を折ったなら、あなたは何をするでしょうか。あなたはその場を去って、その人が痛みを感じているのに、そのままにしておくでしょうか。神様は言われます。霊的な人、または御霊の人は、骨を継いであげなさい。もう一度その人が回復するようにしてあげなさい。そのことは柔和な心でしてあげるべき大切な奉仕なのです。南部のある偉大な説教者は、彼が酔っ払いだった時に奇跡的に改心しました。彼のミニストリーがかなり大変で、 大きなプレッシャーと誘惑の後、ある夜、彼は酔っ払ってしまいました。彼はあまりにも自分のことを恥じたので、早速次の日に彼は教会の執事たちを呼び集め、辞表を提出しました。彼は彼らに辞職したいのですと言いました。彼らは非常に驚きました。そしてなぜかと尋ねました。彼は率直に彼らに言いました。昨日の夜、酔っ払ってしまったんです。説教者は酔っ払うべきではありません。私は辞職したいのです。彼が恥じていることは明白でした。しかしこの素晴らしい羊たちが何をしたかお分かりになるでしょうか。彼らはこの牧師の肩に手を回して言いました。祈りましょう。そして彼らはこの牧師の辞表を受け取ろうとはしませんでした。その次の日曜日に会衆の中の一人が彼の説教を聞いて次のように言いました。私は自分の人生の中でこの人がしたよりも偉大な説教を聞いたことがない。この羊たちは本当の霊的な外科医でした。彼らは折れた骨を継いだのです。彼らはこの牧師を正しました。気に入らないからといって牧師を追い出してしまうような役員や信徒たちもいますが、この羊たちはこの牧師を柔和な心で正し、回復し、神様はこの後彼を素晴らしく用いられました。またここには、柔和な心でその人を正してあげなさいとありますが、柔和な心でその人を正してあげるべきだというところに注目してください。御霊の人は、または霊的な人は、自分の人生の中に御霊の実を結んでいます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、そして柔和です。柔和な心でその人を正してあげなければなりません。またここには、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいとありますが、その人が行った罪に対して、自分には免疫があるなどと思わないようにしてください。場合によっては、あなたがその同じ罪を犯したかもしれないのです。ガラテヤ人への手紙6章の2節。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。一方、パウロは、ガラテヤ人への手紙6章の5節で、人には、おのおの、追うべき自分自身の重荷があるのですと述べており、一見この二つは矛盾しているように思えます。しかし聖書の中には、重荷という意味の言葉が11もあります。これは違う種類の重荷があることを意味しています。私たちには分かち合うことのできる重荷があります。しかしまた、自分自身で追わなければならない、分かち合うことのできない重荷もあるのです。さて、重荷は私たちすべてに共通しているもので、私たちすべてはそれぞれ違う重荷を持っています。私たちすべてが富を持っているわけではありませんが、重荷は持っています。私たちすべてが健康なわけではありませんが、重荷は持っています。また私たちすべてに賜物があるわけではありませんが、重荷は持っています。私たちのうちには、肉体的な部分が欠けている人たちもいます。私たちすべてが同じように見ることができるわけではないし、すべての人が同じように聞こえるわけでもありません。またすべてが腕や足を持っているわけでもなく、確かなことは私たちすべての器量が良いわけでもありません。私たちはみんな同じ血が流れているという言い方をしますが、でも正確には同じではありません。それぞれ人によって血液型が違います。 私たちにはそれほど共通点はありませんが、でもみんな重荷は持っているのです。スペイン語のことわざに次のようなものがあります。遅かれ早かれ秘密を持たない家庭はどこにもない。またフランスにもこんなことわざがあります。一人一人が自分の重荷が一番重いと思っている。南カリフォルニアで子供たちのための大きな働きをしたある女性が次のように言いました。子供たちでさえも重荷を持っているんですよ。重荷とは人類にとって共通のものです。私たちはみんな重荷を持っています。でも私たちすべてが同じ重荷を持っているわけではありません。私たちはそれぞれ違った重荷を持っているのです。パウロがガラテヤ人への手紙の6章でしようとしていることは、重荷を2つの種類に分けることです。それは私たちが分かち合うことのできる重荷と、分かち合うことのできない重荷です。2節の、互いの重荷を負い合いという表現は、次のように翻訳することもできます。お互いの重荷を負い続けなさい。ギリシャ語の重荷という言葉は、バロスで、何か重いものという意味があります。主イエス・キリストは例え話の中で、一日中の労苦と暑さについて話されたときに、この同じ言葉を使われました。マタイ20章の12節にはこのように書かれています。言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。そして初代教会が最初のエルサレム会議に集まった時にも同じ重荷という言葉を使いました。そのことが使徒の働き15章の28節に次のように書かれています。聖霊と私たちは、次のぜひ必要なことのほかは、あなた方にその上、どんな重荷も負わせないことを決めました。重荷とは、二人で運んでいるときには半分でしかないと言った人がいました。今日私たちが分かち合うことのできる重荷と、そうでない重荷の2種類の重荷があるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、御霊に導かれて進もうというテーマで、ガラテヤ人への手紙、5章24節から26節と6章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。